こんにちは、黒田和也氏です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はブルースって何っていうお話をしたいと思います。ブルースって言えば、ブルースっていうかお話聞くと思うんですけど、そもそも何をもってブルースと言っているのかっていう、まあ人によって考え方少しずつ違うので、このブルース。で、まあよく文化センターとかで行くと、ブルースとジャズって何が違うんですかっていうんですけど、まあもともとジャズの母体がブルースなので、ブルースが変化していって、ジャズは今でもブルースをやりますが、もうかなりもう変化してしまったブルースになってしまってるんですね。そこら辺の内容もちょっと、踏まえてお話ししていきたいと思います。でブルースですね、もともと英語の発音は実際にブルーズなんですね。ブルーズなんで、Z なんですよ、最後の発音がね、L とブルーズになるんですけど、ブルーズっていうと、ブルースと違うんですかっていうところから説明しなきゃいけなくなるんで、まあもともと日本人が普及している言葉としてブルースというふうに扱いたいと思います。なので本当はブルーズです。ピザのことピッツァ、ここはピッツァって発音しなきゃって言って、そこだけピッツァになってもちょっとおかしいじゃないですか。なのでこう、まあ日本語のもう、和訳だと思っていただければいいかなと。ブルースね。で、精神的な意味でのブルースっていうのと、ブルージーなフレーズっていうのがあって、あと音楽フォームとしてのブルースがあるっていうお話をしていくわけなんですね。それではやっていきたいと思います。はい、それではですね、まず精神的な意味でのブルースっていうのはですね、まあこう柳瀬ブルースっていう曲もあるんですけど、あれ全然ジャズミュージシャンから言うとブルースでも何でもないんですけど、ただそのブルースっていうのをこう使ってるっていうのは、ブルーっていうのは青じゃないですか。ティファニーで朝食をで、オードリー・ヘップバーンがですね、ブルーだ、人生がブルーっていうのはまだマシだ、レッドになったら私の人生終わっちゃうのよみたいな、青よりもずっと先があって、赤がもう危険信号になってるんだって言って、ブルーなんて全然マシっていう話をしてるんで、日本でもそうですけど、ブルー入るわって言うと思うんですけど、その要は気持ちがこう伏せったりとか、心がどんよりした状態のことをブルーって言うと思うんですね。でもちろんこう、黒人が奴隷としてアメリカ大陸に入ってきた時に、そういう時にやっぱりこう人生がやっぱりこう悪いことばっかり起こるわけじゃないですか。なのでこう虐げられて虐待されてっていうのがずっと続くので、そういったこう自分たちの人生のことをブルースっていうふうに呼んだとか、ブルーズって呼んだというお話なんですね。なので、こう日本に入ってきた時にはそのこう波乱万丈男の人生ブルースみたいな感じのイメージだと思うんですね。なのでこう、こう人生山あり谷ありでいろいろ経験してきて、なんかこう渋い男の人の感じのイメージとか、そういったものをブルースって読むっていうことですね。なので、ブルースっていうのは精神的な意味でのブルースっていうふうに使ってる、俺の人生ブルースだっていうのを昔そういうのがあったりするんですよ、小説とかで。だからそういうこうなんとかブルースっていう小説とかも、それは、結局そのいろんな人生をこう酸いも甘いもこういろいろ噛み分けたこう男の人とか人生のことをブルースって呼ぶっていう感じですね。そういうふうに使ってらっしゃる方がいるので、だからそのごちゃにしないことですね。これはこういう意味で使ってるんだっていうことですね。これが一番でした。はい、ブルージーなフレーズですね。ブルーノートって何っていうので僕がビデオ出してて、結構たくさん視聴していただいてるんですけど、このブルーノートスケール、この同じようにこうね、僕はよく解説するときにこう同じようにこうシールの貼った鍵盤を用意してるんですけど、これのブルーノートスケールっていうのがあって、こういう音があって、この青のとこを弾いたとき、こういうのを、要は暗い感じ、色で例えるとブルーじゃないですか、ね。こうゲゲゲの鬼太郎もフレージング的にはブルースになるわけですね。こういうモーニングとかもそうね。こういうブルーノートをこう使った、要はメロディーっていっぱいあるんですけど、こういうブルーノートの音を使った、要は、こういうフレーズってどっちかというと、こう、ブルージーなフレーズっていうんですね。だから、コード進行自体が後でお話しするんですけど、このフォーム自体がブルースじゃなくても、要はこの曲ブルースでやって、たまにいるんです。たまにあるんですね。この曲ブルースだからって渡されてるんだけど、フォームが12小節じゃなかったりすることがあってですね、そういう時は何をしてるかって言ったら、こういうブルージーなこのセブンスを聴かせる。こういう感じのフレーズを中心としたハーモニーを使いつつ、こう、ブルージーな感じの曲でやってほしいっていうことだと思うんですね。なので、この青の、この今下から上がっていくと、この、ドミはファソシのっていうところの、ここの、 の音は基本的にブルーな感じがするんで、こういうのをブルーの音と言います、この音はね。で、こういう音をいっぱい使った、音楽、ね、の CD をブルーノートレベルっていうのがあって、そこからこう、そういうミュージシャンがたくさん出るブルーノートっていうお店ができたわけなので、お店の名前が後付けですね。こっちの方が先なんですね。ブルーノートスケールということでございました。なので、こういうノートをいっぱい使った、多用したフレーズのことをブルージーなフレーズというので、あ、今の感じブルージーだね、みたいな。なんか、こう、イメージ的に僕これ持ってきたんですけど、こういうイメージ。ブルーでこう煙がかってて、なんかその音を吹くだけで、もちろん今なんかね、こんなちっちゃなキーボードで弾いた感じなんで、あれですけど、空気感なかなか出なくて、なんか明るい感じになっちゃいますけど、このサックスの感じ、その音色の感じでね、こういう風に出していただくと、かなりこうブルージーな感じに聞こえるんじゃないか。この煙がかったような、このブルーなような感じ。こういうフレージのことをブルージーなフレーズと呼びます。はい、それでは音楽フォームとしてのブルースっていうのをやっていきたいと思います。ブルースのフォームっていうのはですね、何かというと、1度から1度っていうのは何かと、1は、ドレミファソラシドのドでスタートすると、ドを中心と決めたらドが1です。なので、ドミソドミソドミソドミソってやると、これが1度から1度に動きっていうことですね。次4度から1度、ソファラドファラドドミソドミソドレミファーで考えると、ファが4番目の音なので、ファからスタートした和音からドからスタートした和音へ行くね。で、今度は5度ですね。今度はドレミファソーソーソーからソソシレソシレドミソドミソに行くのを、これ5度から1度のフォームっていうことですね。で、これ下に、詳細欄の方に貼り付け、ロバート・ジョンソンとかが、デルタブルースっていう、南部のデルタ地方の方で流行ったブルースなんかのこの、スタイルでやってる時は聞いてみるとわかるんですけど、この1度から1度には、あの、気が向いたら行くって感じ。気が向いたら4度に行って、気が向いたら1度に行く。気が向いたら5度に行っといて、要はだって自分で弾き語りしてるだけだから、自分が5度に行きたくなったら5度に行く。だからこう小節数が全然決まってなかったんですね。で、実際その頃の演奏って、ベースの人もドラムの人も、例えばピアノの人とかも一緒に演奏するときっていうのは、そのギタリストがこう、あ、なんか今の空気感で4度に行くなとか、今の空気感で5度に行くなっていうのを、もうこうその空気を見て合わせなきゃいけなかった。でもこれって結構大変じゃないですか。だからこれ、2小節2小節、2小節2小節、2小節2小節の、四三十二で12小節を繰り返しにしようよという。要は4度、適当に4度何回も行って、それから5度に適当に行くんじゃなくて、必ず1度やって、4度やって、5度やってっていう形にするという。これを、一塊の12小節の、こう、コード進行にした。これをブルースフォームと言います。で、これが、例えば C がスタートだったら、C から C ですけど、F がスタートだったら、ファからファに行くね。で、次、C は、まあちょっと、フラットがつくんですけど、なぜフラットをつくかっていうのは、僕も詳細欄に貼っときましたが、ドレミの、なんでこうドレミが巡回するのって、いろんなドレミファソラシドがあるのっていうやつの動画があるので、そっちを参照してもらって、ファソラシのシ4番目のとかっていうことですね。で、次、ファソラシとこれ5番目のというふうにやると、こう、まあ、要は平行移動して移動するわけですけど、スタートが F になると、この形になるということですね。よくキーが何って決めてるのは、最初のスタートの音を最初に決めておけば、あとは別に全部平行移動するので、キーが G だとか、キーが A だとかっていうふうにすると、キー A だよっていうふうにスタートすると、ここが A になって、全部これがずれて演奏する。その代わり譜面は全然いらなくなるわけですね。という形で、ブルースのホームっていうのは、こういう形になっています。これは12小節を繰り返した演奏。で、これがだんだんだんだんこの1度から1度に行く手前に、ちょっとこう4度に行ったりとか、いろいろあるんですが、例えばこれがジャズのですね、一番定番でよくこうセッションなんかでも演奏されるビリーズバウンスですが、 F から F に行くまでに一回4度に行く。でも基本はここ F から F に行ってるでしょっていうことね。で、B フラットから F に行くところも一緒だけど、今度ここが C から F に行くとか C の手前に Gm7 が入ってますが、これ C7 のこの和声的にこの分解するってことでですね、これまとめて C7 で考えるわけですね。C7 から F7 に行くってことなので、さっきセブンス入れてなかったですが、セブンスっていうのはブルースのハーモニーという意味なんですね。あえて入れなかったんですけど。ということで C7 から F に行く。でも、例えばその Gm7 に行くための Am7、D7 っていうのが入ってたりとか、例えばこう、ここターンアラウンドっていうから F から次の F に行くまでに F、D7、Gm7、C7 っていうこうのを入れたりとか、こういうふうにこう音を細分化していく。大まかにはここは全部 F。ここは前半は B フラットの後半は F。これはあってもなくてもよくて、これも、ここ全部 C でも良いけど、Gm7、C7。まあ、ジャズの人たちは大体ここ、2-5 って言って Gm7、C7 という風に分けます。という具合になっておりまして、こういう風にだんだんこう、ハーモニーがこう細分化されてもちょっと複雑な音色になってくるんですけど、もともとは、こういう動きですね。なので、下にも貼っておきましたが、プレスリーのハウンドドッグっていうのも、これもブルースになるわけですね。いくつか下に貼ってありますが、貼ってあるやつは全部ブルースですね。ブルースの音楽、これ全部このフォームで同じ考え方で作られてて、要は音を足したり引いたりすることによって、いろいろこう雰囲気が変わっていくということですね。まあ、フォームということは、ブルースのフォームっていうのはこういうことで、最初の音のスタートが、B だって決まれば、その曲はもうブルース、この曲ブルースだから B で合わせてって言って、ワン、ツー、スリー、フォーってスタートすると、ミュージシャンを全部合わせることができるわけですね。だってコード簡単で平行移動して1度と4度と5度だけ演奏できればいいわけですから、ここからスタート。特にベースなんかは、5度っていうのは、こう、1個弦をずらすだけですもんね。そうすると非常に簡単に、演奏ができるわけですね。というわけで、こういう形で、スタートの位置さえ決まれば、そこの部分から、こう、位置を移動して考えれば同じ形で演奏できるわけですね。まあちょっといろいろ複雑な部分もあるんですけど。という具合に、ブルースフォームっていうのはこうやって決まってて、ジャズの人はなんかブルースやろうかって言ったら、キーだけ決まれば演奏ができるということなんですね。バックトゥーザフィーチャーって映画があるんですけど、それの一番でですね、マイケル・ J ・フォックスが、ギターで演奏しなきゃいけないシーンがあって、その時に、ミュージシャンに伝えてるんですね。キーは B で、ブルースフォームだから合わせてくれって言って、ジョニー・ B ・グッドっていう曲を弾いてます。僕は最初だからその映画を見た時は、こんな、ね、説明だけで演奏なんかできないのに、なんかまあやっぱこれは映画だからかなと思ってたんですけど、大人になってミュージシャンになってから、あ、これは、この説明だけで演奏できるわって思った事例の一つでございます。というわけでブルースっていうのは、精神的な意味でのブルースって言ってる場合か、ブルージーなフレーズって言ってる場合で、この曲ブルースって言ってる人もいるんですね。だからフォームはブルースじゃなくても、この曲ブルースだよって言われて、えって思うこともあるんだけど、サウンド的にブルージーな感じで演奏してほしいんだなっていう形のブルージーなフレーズという意味でのブルースということと、音楽フォームとしてのブルースっていうのがあるということですね。で、英語で発音するときはブルーズですね。ということですね。ということでございました。ブルースって言うと諸説いろいろありますが、ブルースっていうのは大体この辺で収まるんではないかなと思いますので、これぐらいの知識があれば、ブルースっていうのは何かなと、あ、これこういう意味でのブルースだな、こういう意味でのブルースだな、こういう意味でのブルースだなっていうのが分かっていただけるかなと思います。どれも間違ってることではないと思いますので、そういうふうに理解しておけば、楽しめるかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。